海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その1、旅行に必要な金額の計算は旅行後では遅い。必ず旅行前にすること。海外旅行をする前には予算を立てることが重要です。例えば次のようにリストアップします。ホテル代2泊3日3万円。航空券往復5万円。ショッピング5万円。海外旅行保険1万円。合計16万円。大まかで結構です。かかるであろう金額を紙にリストして書いてみましょう。ホテル代や航空券など事前にはっきりわかる金額もあれば、ショッピングのように予算として考えることもあるでしょう。それでも結構です。大切なことは旅行前に旅行全体で必要になるであろう金額を見積もることです。ホテル代や航空券など旅行を部分的に見ることはあっても、全体でいくらお金が必要になるのかを計算している人は少ない。なんとなくその場で買い物をしていると部分的にしか見ていないので、あまりお金を使っていないような錯覚に陥ります。後から多額の請求に驚くのです。だからこそ旅行の後ではなく旅行前に計算をしましょう。旅行全体で必要な金額が分かれば、思っていたよりお金を使っているところが見えてきます。ホテル代や航空券など事前に分かる金額を計算しておけば、ショッピングで使っても大丈夫な予算枠も見えてきます。削るべき点も見えてきて、逆にお金をかけてもいい点も見えてくるのです。さあ今すぐ旅行全体で必要になる金額を見積もってください。見積もるだけで削るべき点、無駄な点などいろいろなことが見えてくるはずです。旅行前に旅行全体でかかるであろう金額を見積もる。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その2、入国審査で審査官から質問されやすい3パターン。現地に到着して飛行機から降りました。最初にドキドキするのは入国審査ではないでしょうか。審査官に顔をまじまじ見られ、時には英語での質疑応答があります。慣れれば大したことではありませんが、初めての海外旅行者には緊張する場面です。審査官が主にチェックしているのは次の3つです。ブラックリストに載っている人物かどうか、不法滞在が目的ではないか、不当な商売目的ではないか、見ての通り怪しい目的ではないか確認をしているだけです。観光目的で入国するなら堂々としていればいいのです。そんな入国審査では、審査官からよく聞かれる3つの質問があります。なぜあらかじめ考えておくのが重要かというと、まごついた言い方をしていると逆に疑われ手間がかかる可能性があるからです。問題がないのに疑われて時間がかかるのは嫌ですよね。スムーズに審査を通るためにも、次の質問の回答をあらかじめ英語で考えておきましょう。入国審査で聞かれやすい3つの質問。入国目的について。勉強目的なら STUDY、 観光目的なら SIGHTING、 仕事なら BUSINESS。 滞在日数について。素直に滞在する日数を答えるだけで OK です。申告するものはあるか、持ち込もうとしているものについて審査官がチェックをすることがあります。関税などで申告するものがあれば素直に答えるだけで OK です。なければ NO と答えましょう。問題なければパスポートにスタンプが押され通過できます。実際のところ質問もなくあっさりパスできることの方が多いものです。審査官はパスポートの顔とあなたの顔が一致しているかチェックしますから、堂々とした態度で審査官を見るようにしましょう。 緊張しているがゆえに挙動不審になったり、視線を外したり、顔がこわばっていたりすると逆に疑われる場合もあります。入国審査の時は審査官から質問される可能性のある内容をあらかじめ考えておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その3、客室のツインとダブルの違いをきちんと説明できますか？旅行といえばホテルの予約です。ツインにしますか？ダブルにしますか？恥ずかしい話で恐縮ですが、私は旅慣れていない頃、この2つの違いが分からずあたふたしたことがあります。同じようにつまずく人もいるのではないでしょうか。意味がわからないけれど、基本的なことでホテルの従業員に聞きづらい。その気持ち、私も経験しているのでよくわかります。では、改めておさらいをしましょう。シングル、一人用という意味です。シングルベッド一つしかありません。一人旅の場合は、通常シングルを選びます。ツイン、二人用です。シングルベッドが2つあります。恋人や夫婦で別々のベッドで寝たい人はツインを利用するといいでしょう。ダブル、2人用です。ダブルベッド1つのみです。恋人や夫婦で一緒のベッドに寝たい人はダブルを利用するといいでしょう。ここで気になるのは部屋の広さです。ツインとダブルのどちらの方が広いかはホテルによります。部屋の広さが気になる人はあらかじめホテルの人に確かめるといいでしょう。トリプル、3人用です。シングルベッドが3つあります。多くの場合ツインの部屋にエキストラベッドを追加している場合が多いようです。3人で宿泊をするとき別々のベッドで寝たい人は利用するといいでしょう。スイート、スイートとは一続きという意味を表します。寝室、浴室の他に居間などがあり一続きになっている部屋のことを言います。コンドミニアム、長期滞在を目的とした宿泊施設として利用されます。そのため寝室、浴室、居間の他キッチンがついているのが特徴です。電子レンジや洗濯機など長期滞在に特化したものが置いています。ホテルの部屋の種類を頭に入れておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その4、海外で車を運転する場合、母国の運転免許証ではなく国際運転免許証が必要になる。海外旅行へ行った際、レンタカーを使って旅をしようと考えている人もいることでしょう。好きな場所を巡りたければ、確かにレンタカーはおすすめです。好きな時間に好きなところへ行けますから、これほど便利な乗り物はありません。しかし、ここで知っておかなければいけないことがあります。母国で取得した運転免許証は、基本的に海外では使えません。日本の運転免許証がハワイ、グアム、サイパンなど一部限られた国や地域で使える場合もありますが、特殊な場合です。基本的に母国で使っている運転免許証は世界のどこでも使えるわけではありません。では、海外旅行で車の運転をするなら何が必要か。国際運転免許証というのが必要です。運転免許証といえば取得までに時間とお金がかかり苦労をした思い出を持つ人も多いことでしょう。また勉強や訓練をする必要があるのかなと思いますが、心配は不要です。すでに運転免許証を持っている人なら思いのほかあっさり取得できます。状況によっては即日で交付されることもあります。母国ですでに免許証を取っているなら、近くの運転免許試験場に相談をすればすぐ取得ができるのです。また原則として海外から国際運転免許証を申請することはできません。 海外にいても代理人申請が可能ではありますが、運転免許証を母国に送る必要があるため時間がかかり、現実的ではありません。海外で車の運転をする予定がある人は、旅行前に国際運転免許証の取得をお勧めします。海外で車を運転する予定があるなら、国際運転免許証を取得しておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その後、道を尋ねるなら、女性より男性の方が頼りになる。あなたは道に迷った時、どんな人に道を尋ねていますか？話しかけやすい人、気さくそうな人、優しそうな人。おそらくほとんどの人が外見の雰囲気から判断をして人を選んでいるのではないでしょうか。男性なら美人に尋ねるという人もいるかもしれませんね。現地の人なら誰に聞いても同じだろうと思います。しかしそうではないのです。わかりやすくて企画に教えてもらいやすい人にはある傾向があります。ズバリ、道を尋ねるなら、女性より男性の方が頼りになります。女性より男性の方が方向感覚に優れているため、簡潔、かつ、的確に教えてくれることが多いのです。状況によっては、単に道を教えてくれるだけでなく、近道や分かりやすい標識なども考慮して教えてくれることもあります。男性は方向感覚が優れているがゆえに、最も適切な道を頭の中でシミュレートすることができるのです。的確に説明してくれる場合が多いのでしょう。これは国内でも海外でも同じです。人種に関係なく、一般的に女性より男性の方が地理に詳しく方向感覚に優れています。もちろん女性でも方向感覚に優れている人もいますが、傾向としてあるのは事実です。したがって道を尋ねるなら、できるだけ男性に尋ねるのがおすすめです。道を尋ねるときには男性に尋ねる。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その6、海外旅行に行くなら、海外旅行保険は必須。海外旅行で見知らぬ土地へ行くとなると、何が起こるかわかりません。怪我をしたり、泥棒被害に遭ったり、体調を崩したり、などあるでしょう。海外で何かトラブルがあった場合、保険がなければ、大変です。思わぬトラブルのため、肉体的ダメージだけでなく、金銭的ダメージを受けることもあります。私は海外留学中に胃腸炎で3日間入院した経験があります。恥ずかしい原因なのですが、風邪をひいて体調が悪い時に辛いものを食べたことでした。弱った体が元気になるかと思い、つい辛いベトナム料理を食べてしまったのです。その結果、胃と腸で炎症を起こし、痛みで動けなくなり、救急車を呼んで入院しました。嘘のような本当の話です。入院はたった3日間でしたが、請求された金額はなんと50万円。辛いものをいっぱい食べただけで50万円の請求です。本当に驚きました。保険に入っていたので、金額のほぼ全額が保証されました。もし入っていなかったら、と思うとゾッとします。海外旅行に行くなら、海外旅行保険に加入している人も多いはずです。特別な理由がない限りは、やはり海外旅行保険に入ることをお勧めします。特に若い人は、体も体力もあるので、自分は絶対に大丈夫、と思います。私もそう思っていました。ですが、ひどい経験をしたのです。絶対に大丈夫、はありません。保険なしで海外旅行に行くのは本当に怖いです。何が起こるかわからないのが海外です。意外な出来事が起こるのが海外です。自分を過信しすぎないことが大切です。海外旅行に行くなら必ず海外旅行保険に入っておく。 海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その7。ゴールドカードで海外旅行保険費を節約せよ。海外旅行に行くなら、海外旅行保険は必須です。トラブルを防ぐ工夫はしても、やはり絶対に防げることはありません。海外旅行の達人であろうと、すべてのトラブルを未然に防げるわけではありません。やはり、どこかで想定外があるものです。しかし、保険となると、問題になるのは、金額、です。保険の適用範囲や、いくらまで保証をされるのかなど、状況によって保険にかかる金額は、異なります。とはいえ、海外旅行へ行く頻度が多い人なら、やはり、それなりの金額になるはずです。そんな時、意外な救世主になるのが、ゴールドカード、です。ゴールドカードなんて、年会費が高いだけでもったいないと思う人が多いことでしょう。私も最初、そう思っていました。クレジットカードの種類によっては、海外旅行保険がついていることをご存知ですか？スタンダードなクレジットカードでも、海外旅行保険がついているものもありますが、保険の適用範囲や保証金額が低いのが欠点です。しかし、ゴールドカードなら保険の適用範囲が広く、かつ、高額な保証まで適用されるのです。考えてみましょう。よく海外旅行へ行くなら、海外旅行保険で支払う年間費よりゴールドカードの年会費の方が安くなる場合があります。私は昔、ゴールドカードは年会費が高いだけでお金持ちがステータスを見せびらかすために持つものだと思っていました。しかし、ゴールドカードが節約のための道具になるのです。頻繁に海外旅行をして、海外旅行保険の金額に悩んでいるなら、ぜひ一度、検討してみましょう。もちろん、ゴールドカードは種類によって、年会費、保証金額、保証内容などにも差があるので、要チェックしましょう。ゴールドカードで保険金額を節約する。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その8。効果は裁量替えができない。ポイントは、帰りの飛行機に乗る直前。海外旅行へ行く前には、現地の通貨に両替をします。それはいいのですが、注意したいのは、逆のパターンです。現地の通貨を母国の通貨に裁量替えをするときです。基本的に両替の対象になるのは紙幣です。硬貨は両替の対象外ですから注意が必要です。現地で買い物をすればたくさん小銭が残ることでしょう。小銭の両替をしようとお願いしても断られると思ってください。両替できないのではお金はお金でも単なるお荷物です。硬貨は紙幣より重いので、たくさん持っていると財布が重くなります。こういうことがないように、現地では小銭を作らないように工夫しましょう。ポイントとなるタイミングは飛行機に乗る直前です。飛行機の搭乗口の周辺には小さなショップがあるはずです。ここでお菓子、水、雑誌など買い物をして小銭がなくなるようにするのです。使えない硬貨を母国に持ち帰っても邪魔になるだけですから、ここでうまく使い切るのがポイントです。もし使い切れない硬貨ができてしまった時にはお土産や記念品として活用しましょう。飛行機に乗る直前に小銭を使い切る。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その9。海外旅行の目的が買い物なら、バーゲン時期が狙い目。人によっては、海外旅行の目的が買い物という人もいるでしょう。海外には母国にはない一風変わった衣類があり、おしゃれを刺激します。海外旅行の目的が買い物なら、ぜひ時期を考慮しましょう。ズバリ、現地のバーゲン時期を狙うのがポイントです。基本的にはクリスマスと年末年始などはどの国でも共通したバーゲン時期です。多くの商品が安くなり品揃えも良くなります。 普通に買うのが馬鹿らしくなるほど安くなっていることも珍しくありません。その他、国によってはイベントの時期があります。例えば、アメリカなら3月の復活祭、9月上旬の労働者の日、11月ご飯の感謝祭やハロウィン。香港やシンガポールでは旧正月が狙い目です。各国によってイベントは異なりますので、渡航先のイベントをあらかじめ調べておくといいでしょう。こうした時期を狙えば上手な買い物ができるようになります。ちなみにバーゲン時期だけでなく、大切なのは誕生日です。海外で買い物をする際、自分の誕生日をアピールすれば心よく割り引いてくれる場合が多いです。言うだけなら無料です。旅の恥はかき捨てて、どんどんアピールをして、少しでも安く買えるよう工夫してみましょう。海外旅行の目的が買い物なら、バーゲン時期を狙う。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その10。搭乗手続きで荷物の超過が明らかなら、国際配達の方がいい。海外旅行の場合、荷物は行きより帰りの方が多くなるものです。現地でショッピングをするでしょうし、お土産もあります。そのため行きは軽いのですが、帰りは重くなるのです。帰りの準備の時、荷物の量を確認しましょう。空港カウンターで荷物超過が明らかなら、ぜひ考慮していただきたい選択肢があります。国際配送です。国際配送なんて高いに決まっていると思っていませんか？確かに国際配送は高額ではありますが、飛行機の超過料金も高額です。重い荷物を気軽に持ち込まれると飛行機の安全性に関わるため、多くの航空会社では重い荷物に厳しいのです。航空会社や手荷物の重さにもより一概には言えませんが、場合によっては手荷物の超過料金より国際配送が安いことがあります。重い荷物を引いて歩くのはただでさえ疲れますね。旅の帰りは疲れが溜まっていますし、過酷な帰路になりかねません。そういうことも考慮すれば、国際配送をした方が肉体的にも金銭的にもダメージが軽くなるでしょう。このほか、疲れていて重い手荷物を持ちたくない時など活用できます。国際配送をお願いするなら、まずホテルのフロントに一言言えば OK です。ホテルは多くの海外旅行者を前提とした宿泊施設なのですから、国際配送に対応しているはずです。もしホテルに国際配送のサービスがなくても、近場で対応してくれるところを紹介してもらえるでしょう。状況に応じて国際配送を利用する。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その11。手荷物が重量オーバーした時、同伴者に預かってもらう。スーツケースで荷物が多すぎると重量が超過してしまいます。ご存知の方もいるかもしれませんが、高額です。超過料金くらい大した金額ではないだろうと思いますが、驚くほど取られるのです。一人旅行で荷物が多すぎて重量オーバーと言われれば、選択肢は2つのみです。お金を支払うか、荷物を減らすかです。しかし複数名名で旅行に行くなら、うまい逃げ口があります。一時的に重量がオーバーしている分を同伴者に預かってもらうのです。超過料金を支払うことなく飛行機に乗れます。搭乗手続きの時にスーツケースを開くのが恥ずかしければ、事前に預けておくといいでしょう。同伴者がいる時だけに使える節約術です。手荷物で重量が超過したら同伴者に預ける。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その12。ホテルに到着すれば部屋に問題ないかすぐ確認。ホテルに到着したら、まず部屋の設備などに問題がないか確認しましょう。タオルがきちんと用意されているか。 照明設備に問題はないか、冷蔵庫に問題がないか、蛇口をひねれば水が出るか、シャワーのお湯が出るか、トイレの水がきちんと流れるか、テレビがつくか。このように部屋の備品や電化製品の動きなど問題がないかをチェックします。ホテルに入ってすぐのタイミングがポイントです。なぜすぐ確かめるべきなのでしょうか。後から気づいてもすぐ対応してもらえない場合があるからです。気づいた時間が夜の場合、すぐ直してもらえないことがあります。昼間ホテルに到着してすぐ出かけ、夜にホテルへ帰ったとします。疲れてシャワーでも浴びようとした時、水やお湯がきちんと出ないことに気づいても深夜は配管工を呼べないのです。そのため次の日の対応になるか部屋の変更になるでしょう。夜にシャワーを浴びられないと気分が優れず、次の日の日程に大きく響きます。疲れている時にシャワーを浴びられなかったり、部屋の移動をしたりするのは大変です。だからこそホテルに到着してすぐ確かめるのがスマートなのです。ホテルに到着するや否や部屋に問題ないか確認する。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その13。事前に予防接種が必要な国もある。イエローカードを取得しておこう。海外旅行では、渡航先によって事前に予防接種が必要になる国があります。WHO 世界保健機関が指定した伝染病感染地区へ旅行する場合です。代表的なものは、黄熱病、狂犬病、コレラ、肝炎です。入国時には、予防接種をした証明書、イエローカードの提示が必要です。表紙が黄色であるところから、そう呼ばれています。もし、予防接種をせずに入国しようとしても、入国拒否をされます。人の命を守るためであり、感染拡大を防ぐのが目的ですから、こればかりはうまい言い訳で通用しません。主にアフリカ地方、東南アジアの一部地方、南アメリカなどへ旅行をする場合、必要になる場合が多いようです。ただし、その他の国や地域でも新たな流行が急に発生する場合も考えられます。渡航前には念のため事前に確かめるようにしましょう。もし必要なら、予防接種は全国にある検疫所で受けることができます。1回で終わらなかったり、1回目と2回目の間隔を空ける必要もあったりするので、回数や間隔にも注意しておきましょう。伝染病感染地区へ旅行する場合、事前に予防接種を受けておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その14。海外旅行でこれだけは絶対に抑えておきたい最小限の言葉。海外でのトラブルはコミュニケーションから発生することもあります。海外旅行では慣れない言葉でコミュニケーションを交わす機会があります。海外旅行でこれだけは絶対に抑えておきたい最小限の言葉を3つご紹介します。お礼を言うときには THANKU、謝るときには SORRY、 お願いをするときには PLEASE。 この3つは意思疎通をするとき重要となるキーワードです。最低これさえ抑えておけば、大幅に意思疎通がしやすくなり、不要なトラブルを避けやすくなるはずです。英語圏以外に旅行へ行くなら、できれば現地の言葉で上記の3つのキーワードにあたる言葉を言えるようになっておきましょう。現地の言葉で感謝、謝罪、お願いを言えば気持ちが伝わりやすくなります。特に重要なのはきちんと口にすることです。恥ずかしがる必要はありません。言えるのに言わないのは一番よくありません。むしろ口にしないことの方が恥ずかしいことであり、トラブルの元になるのです。感謝、謝罪、お願いのキーワードを押さえておく。 海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その15。海外旅行で押さえておきたいチップの相場と渡し方。チップとはサービスに対して感謝の気持ちを示すための心づけです。本来、どの国でもチップはあります。しかし、支払い方に違いがあるようです。世界にはチップをお会計と一緒に支払う国もあれば別々に支払う国もあります。これは文化ですからどちらがいいとは一概に言えません。例えば日本や韓国はお会計にチップが含まれているため不要です。一方、欧米諸国ではチップの習慣がありお会計とは別に支払う必要があります。これから向かう渡航先にはチップの習慣がある国かどう支払う国か確かめておきましょう。では肝心のチップの相場と渡し方です。アメリカを基準に以下の通りになります。チップの相場と渡し方。ルームメイド。相場1-2ドル。渡し方、朝の外出時枕元に置く。ベルボーイ。相場1-2ドル。渡し方、荷物を運んでもらった後直接手渡し。ルームサービス。相場1-2ドル。渡し方、サービスを受けた後直接手渡し。コンシェルジュ。相場、難易度に応じて10-30ドル程度。渡し方、頼んだ仕事の後直接手渡し。タクシー。相場、料金の 15-20%。 渡し方、料金の支払い時に直接手渡し。カジュアルならレストラン。相場、料金の 15-20%。 渡し方、食後テーブル上に置く。格式のあるレストラン。相場、総額の 20% 以上。渡し方、食後テーブル上に置く。ファストフード店などではチップは不要ですから二重支払いにならないよう注意が必要です。またチップは感謝ですから素晴らしいサービスを受けたと思えば多めに渡しても構いません。ちなみにアドバイスですが、チップの料金に迷ったら多めに渡すのが無難です。少なくてトラブルになることはありますが、多すぎてトラブルになることはありません。海外旅行ですから不要なトラブルを避ける意味でもチップは相場通りに渡した方がいいでしょう。チップの相場と渡し方をマスターする。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その16。スーツケースを買うなら TSA ロック付きがおすすめ。スーツケースは人それぞれです。ただし、アメリカへ旅行に行くならおすすめするスーツケースがあります。TSA ロックがついたスーツケースです。アメリカは世界の中でも特にテロ対策が厳しい国です。空港ではスーツケースの中身を厳重にチェックしています。アメリカの航空会社はスーツケースに不審物があれば本人の立ち会いがなくても荷物を開けて検査ができるようになっています。そのためアメリカに入国をするときスーツケースは鍵をかけないことが通例です。しかし鍵をかけないままというのは不安がありますね。うっかり鍵をかけたまま預けてしまいスーツケースの中を調べられる状況になった場合どうすると思いますか？なんと、鍵を破壊してしまうのです。当然ですが、スーツケースに大きな穴が開きます。しかも、ショッキングなことに、壊されたスーツケースは弁償されません。鍵の破壊は安全上の仕方ない都合であり、免責事項になっているためです。ちなみに、鍵の破壊が海外旅行保険で賄われる場合もありますが、手続きが面倒です。しかし、TSA ロックがついたものなら、鍵をつけたまま安全に預けることができます。TSA ロックは、アメリカの空港係員だけが安全に鍵の開け閉めができるようになっています。不要なトラブルや手続きを増やさないためにも、アメリカ圏内へ旅行に行くなら、TSA ロックをぜひ検討しましょう。 アメリカ圏内へ旅行するなら、TSA ロックがついたスーツケースを選ぶ。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その17。利用予定のあるオプショナルツアーは、母国で申し込み、先に支払いも済ませておく方がいい。パッケージツアーなどでは、オプショナルツアーが用意されていることがあります。旅行前、母国で申し込めるタイプと、旅行中、現地で申し込めるタイプの2種類があります。一般的には、臨機応変に対応できる現地申し込みが進められます。しかし、私は何度かこれでもったいない経験をしました。思うようにいかないのです。現地で申し込もうと思うと、往々にして面倒だからいいか、と思いやすいのです。人間は面倒を嫌う生き物です。現地に到着をして旅行を楽しんでいると、申し込みが億劫になったりします。旅行で疲れて申し込む時間や余裕がなくなる場合もあります。後でやろうと思う仕事はいつまで経っても片付かないように後で申し込もうと思うオプションは大抵申し込まないのです。そのため多くの海外経験を逃してしまいます。旅行が終わってからあの時ついでに行っておけばよかったなと後悔しやすいのです。私は何度か後悔をしています。利用予定があり母国で申し込めるタイプなら、母国で申し込むことをお勧めします。支払いも先に済ませておきます。先払いなら割引になる場合もあるはずです。旅行前にオプショナルツアーの予定をはっきりさせることで、その前後の予定も立てやすくなります。お金も先に支払えば、何としても楽しまなければという気持ちにさせてくれます。これがいいのです。適度な緊張感が生まれ、旅が引き締まります。スケジュールをスムーズに進めるためにも、母国で申し込めるものは申し込んでおく方がいいでしょう。利用予定があるオプショナルツアーは、旅行前に申し込んでおく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その18。確実に押さえておきたい旅行中の3つのトイレ。初めての土地ではトイレ探しに苦労します。トイレとは不思議なものです。必要ない時にはよく見かけますが、探している時にはなかなか見つからない。街のどこにでもトイレがあるわけではありません。また、海外には有料のトイレ、ティッシュがないトイレなど存在します。どこにトイレがあるかわからず、苦労する人も多いことでしょう。あるだろうと思って歩いていると見当たらず、無駄足を踏むことになります。そこで、次の3箇所を押さえておけば、苦労することが格段に減ります。ホテル。朝、出かける前にホテルでトイレを済ませます。どのホテルにも、必ず、ティッシュがありますし、自分の部屋ですから、ゆっくりできます。レストラン。朝食、昼食、夕食でレストランへ入ることでしょう。このタイミングでも忘れずにトイレを済ませておきましょう。デパート。デパートにトイレがないのはありえません。多くの人が行き交いする場所ですから、基本的にデパートのトイレは広くて収容人数も多いはずです。女性にはトイレの待ち時間が短くて済みます。もし、デパートが広くてトイレの場所がわからないときには、ショップの店員に聞けばすぐわかるはずです。この3箇所を確実に押さえておけば、旅行中のトイレに苦労することはないはずです。ただし、急な尿意も考えられますので、旅の途中でトイレを見つけたときには、行っておく方が無難です。トイレはホテル、レストラン、デパートで済ませておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その19。値切りたいけど恥ずかしくて値切れない。そんな時のとっておきの方法。安くしてください。 旅行で商品を買うとき、まず値切るのは基本です。言うだけなら無料です。ダメでもともと。観光の一つの楽しみと思い、軽い気持ちで行ってみるといいでしょう。行ってみれば思いのほか安くなるかもしれません。しかし、いきなり安くしてくださいというのは恥ずかしく感じます。肝が太い性格の人なら言いやすいでしょう。しかし、安くしてくださいというフレーズはストレートすぎてなかなか言いにくいものです。その気持ちわかります。私も気が小さいので値切り交渉は少し苦手でした。そこでいつも実践している方法があります。ズバリ理由をつけるのです。旅行者なので安くしてください。生活が苦しいので安くしてください。まとめて買うので少し安くしてください。理由は何でも構いません。もっともらしい理由をつけると安くしてくださいと言いやすくなります。店員が納得しやすい理由をつけることで値切り交渉も成功しやすくなるでしょう。何か理由をつけて値切り交渉を始める。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その20。商品の値切り交渉で絶対的に有利に立てる方法。値切り交渉の安くしてくださいという言葉は少し恥ずかしい一言です。そういう時、理由をつけるのが言いやすくなるポイントです。例えば、旅行でお金に余裕がないので少し負けてくださいと言えば言いやすくなるでしょう。もっともらしい理由をつけて相手の情に訴えるような言い方なら値切り交渉で成功する確率も高くなります。そういう都合のいい理由はあなたには何かありますか？どうしても見つかりませんか？では、ここで値切る理由が見つからないとき、誰でも使えるとっておきのフレーズをご紹介します。この土地が大好きなので、特別安くしてください、です。旅行者なら、誰でもいつでも使えるフレーズです。実際、このフレーズは効果があります。現地で販売をしている人にとって、この上なく嬉しく感じるフレーズですね。この土地が大好きと言われると、その土地で生活している人間としては遠回しに褒められている気がします。人間心理として褒められるとつい気持ちが緩みます。海外旅行客が逆に現地の商人の気持ちを緩ませるのです。商人にとってもこの土地が大好きだからと言われるとダメだと言いにくい。ダメだと言ってしまうと、この土地を好きになってくれた旅行者の気分を害してしまうかもしれないと考えてしまうからです。できるだけ期待に応えたいと思う。だからこそ、値切り交渉がうまくいきやすいのです。値切り交渉で一瞬にして有利な立場に立てます。あまり大きな声では言えませんが、私も時々使います。効果があるので使いすぎないように注意しましょう。私はこの土地が好きなのでという理由をつけて値切り交渉をする。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その21。海外旅行でタクシーを利用するとき必ず押さえておきたい7か条。1。行き先はガイドブックを使って伝える。どのようなガイドブックでもホテルなと地図は必ず載っているはずです。そのガイドブックを直接見せてあらかじめ地図にホテルの場所を記し指差しながらホテルなを伝えます。ホテルなも言葉で伝えるだけでなく紙に書いてみせれば確実です。ここまで丁寧にしっかり伝えれば、タクシーの運転手は間違えることはありません。ガイドブックの地図を運転手が運転している間、渡してもいいでしょう。2. 事前に所要時間と金額を大まかに教えてもらう。 所要時間を聞くことで悪質なタクシー運転手のたちの悪い行動を抑制する効果があります。タクシーを利用した後も所要時間や金額が大幅に違っていればクレームも言いやすくなります。また所要時間と金額が分かればタクシーを利用すべきかどうかを判断する余裕が生まれます。 3. メーターをきちんと確かめる。タクシーに乗ったらメーターがきちんと動作しているかどうかを確認しましょう。メーターの電源が入っていなければ使えるようにお願いします。そもそもメーターがついていないならその場でタクシーの利用はやめましょう。行ってもつけてもらえないならすぐタクシーを止めて降ります。 4. 非公認のタクシーには乗らない。安全を第一に考え、公認されたタクシーのみを利用しましょう。例えばアメリカなら白色タクシーは許可されていないため利用は控えた方がいいでしょう。安い値段で客引きをしている場合もありますが、無視をします。5. 夜間の一人利用は控える。深夜での利用は極力控えるようにします。特に女性の一人利用は危険です。仕方ない状況を除き控えることをお勧めします。6. クレームはきちんと言う。少しでも金額におかしな点があればきちんと言うことが大切です。怖くて言いにくいかもしれませんが、言わないと騙されたままになります。 7. そもそもタクシーを使う必要があるのか考え直す。空港に着いたらホテルまでタクシーと反射的に考えていないでしょうか。そもそも本当にタクシーに乗るべきか考えてみましょう。どの空港でも繁華街の中心までは必ずバスや電車などが行き来しているはずです。繁華街にあるホテルなら確実に安全で安上がりです。タクシーの7か条を意識してタクシーを利用する。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その22、待ちに待たされた成田空港での出来事。韓国旅行の時、成田空港で珍しいトラブルを経験しました。早めに到着をして手荷物検査などを終え、搭乗口のところで待っていました。搭乗開始時間が近くなった時、次のようなアナウンスが流れました。都合により出発時間が15分遅れます。15分くらいならいいだろうと思い、最初は特に気にしていませんでした。しかし大変なのはそれからでした。しばらく経って30分ほど遅れますと追加の連絡があったかと思えば、さらに遅れますとアナウンスが何度も流れました。2時間以上も待たされた後、飛行機を変更しますので搭乗口が変更になりますというのです。飛行機に乗るはずだった大勢の人たちが指定された別の搭乗ゲートへ移動です。さらにアナウンスされた時間になってもまだ乗れる気配がありません。もうこの時点で3時間以上待たされていて、乗客の多くは怒っている様子でした。原因も飛行機内の故障か機器の故障かはっきりしません。またアナウンスが流れました。飛行機の荷物の運搬に時間がかかっていますので、もうしばらくお待ちください。もともと午後6時頃に出発予定でしたが、出発は午後10時半。4時間以上も待たされた上に現地に到着するのは0時を回っている状態でした。すでに公共の交通機関が使えない時間です。周りの乗客は想定外のトラブルに困り果てていました。迎えに来てもらう人は時間の変更を国際電話で伝えている人もいました。中には空港職員と大声で揉める人も数名いました。私は飛行機の中で読もうと思い大量の本を持参していました。読書でうまく時間を過ごしていましたが、待ち時間のあまりの長さに搭乗前にすべて読み終えてしまいました。 今でも忘れられないトラブルであり、旅の思い出にもなった不思議な経験でした。トラブルを旅の思い出に変える。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その23。トラブル時の対応を読まないからトラブルになる。ガイドブックを開いたとき、最初にどこのページを見ていますか？多くの人は観光地、グルメ、ショッピングなどの項目を中心に読み進めていることでしょう。その一方で、トラブル時の対応というページを後回しにしている人が多いのではないでしょうか。多くの人が自分は大丈夫だろうと思い、軽く考えています。だからこそトラブルになってしまうのです。事前に気をつけるべきことに注意を向けていないので、トラブルに巻き込まれやすくなるのです。もちろん、旅行ですから、観光地、グルメ、ショッピングに注意が向きやすくなるでしょう。しかし、最も大切なのは、トラブル回避に対する知識です。不可抗力によるトラブルもありますが、多くの場合、あらかじめ注意をしていれば避けられることがあります。何かあってから対応をする、では遅い。トラブルが起こる前に読んでおく。未然に防ぐという姿勢が重要なのです。トラブル回避の知識をあらかじめ学んでおく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その24。必要になるかもしれないものは必要にならない確率の方がはるかに高い。念のため持っていこうかな。海外旅行では必要になるかどうか判断が難しいものがあります。そういうものはできれば持っていかない方が得策です。念のためを考え始めるとキリがありません。どんどん荷物が多くなる一方です。海外旅行は荷物を最小限にするのが基本です。それがトラブル回避術にもつながります。そもそも持っていなければ紛失することもないという考え方です。必要になった時に必要なだけ買えばいいのです。必要になるかもしれないものの中で唯一持っていった方がいいものは薬です。海外でお腹が痛くなると動けなくなり、薬を買いにすら行けなくなります。また、海外の薬は体に合わない場合があり、飲むと逆に体調を悪化させることもあります。薬だけはあらかじめ体質に合ったものを母国から持参した方がいいでしょう。その他は何とかなるものです。必要になるかもしれないものの多くは現地で売っているからです。必要になる状況があればその時買えばいい。必要になるかもしれないものは必要にならない確率の方がはるかに高いのです。迷ったら持っていかないようにする。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その25。知らなかった、では済まされない持ち込み制限品、禁止品。空港では入国の際、持ち込みに注意しなければいけないものが大きく2つあります。持ち込み制限品と持ち込み禁止品です。持ち込み制限品とは、持ち込みが制限されているものは所定の手続きをしなければ持ち込みができません。すぐ終わるだろうと思いますが、これが手間も時間もかかります。例えば、海外から犬や猫を持ち込む場合は、動物検疫所による検査を受けなければ入国ができません。また、特殊な植物は植物検疫が必要であり、植物検疫所の検査を受けなければ持ち込みができません。手間がかかり、即日で検査が終了するのは稀です。時間もかかり、数週間ほどかかる場合も珍しくありません。検査が終われば、検疫所まで行かなければいけないです。交通費ももちろん自分持ちです。まだこれはいい方です。本当に気をつけておきたいのは持ち込み禁止品です。持ち込み禁止品とは、 こればかりは、どうあがいても、持ち込みができません。免税店で売られているものは、その点が考慮されているので、ほとんど、問題はありません。しかし、海外で売られているものは、何でも、空港を通過できるものだろうと思うのは、大間違いです。海外の商人は、売ることさえできればいいので、後のフォローは、知りません。旅行中に買った珍しいものを母国に持ち帰ろうとした際、実は持ち込み禁止品であり、空港で没収されるのはよくあるトラブルです。代表的なものは偽ブランドです。知的所有権を侵す偽ブランド品は国際的に取り締まりが厳しいです。偽ブランドだと知っている、いないに関わらず持ち込もうとしても没収されます。場合によっては、警官が登場し、どこで手に入れた、いくらで手に入れた、と事情聴取になり、話がややこしくなります。その他麻薬や覚醒剤も、当然、持ち込み禁止品の対象です。今一度、母国の空港のルールを確認しておくようにしましょう。持ち込み制限品と持ち込み禁止品について、あらかじめ確認しておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その26。観光地でゴミ捨てや落書きをする人の心は汚れている。私が日本で一番高い山、富士山に登ったのは2000年のことです。山のふもとに観光客によるものと思われるゴミの散乱や落書きがひどくて興ざめをした経験があります。たまたまそういう場所、そういうタイミングだったのかもしれません。素晴らしい富士山の印象より素晴らしい場所にあるゴミの散乱や落書きの方が印象的でした。これだけではありません。海外の観光地へ行くと、時々観光客によるゴミ捨て、落書きを見かけることがあります。ゴミ箱がなかったのでしょうか。どうせ二度と来ないだろうと思ったのでしょうか。鉛筆や油性のペンなどで落書きをされている建造物や柱も稀に見かけます。明らかに観光客によるものと思われるゴミや落書きを見かけることがあります。残念なことです。素晴らしい観光地もゴミの散乱や落書きによって興ざめです。どんなに素晴らしい自然や有名建築物なども一つのゴミ一つの落書きで印象が悪くなるのです。観光客のマナーがあまりに悪ければ観光地への立ち入りが制限されることもあります。事実、オーストラリアのエアーズロックでは観光客によるゴミ捨てや落書きがひどく立ち入り制限になった例があります。一部のマナーの悪い観光客のせいで観光地が見られなくなるのは大きな損失です。ゴミ捨てや落書きはいけません。観光地は見ているのではなく見させてもらっていると考えましょう。意識を変えることです。どの観光地を回るにせよ、来た時より美しくなるような意識を持つといいでしょう。汚さないのは最低限のマナーなのです。ゴミの放置や落書きは絶対にしないようにする。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その27。すべての観光地は見ているではなく見させてもらっていると考える。マナーの悪い観光客は現地の人から嫌われます。ゴミのポイ捨てや落書きなど絶対にしてはいけません。こういう人にマナーをよくしろと言ってもなかなか変えてくれません。マナーを守るのは面倒と思うからです。人間は楽な方に考えます。そういう人に限って観光地を軽く考えています。お金を払っているのだからいいだろうと思っているのです。そうではありません。お金を払って見させてもらっていると考えることが大切です。本来は制限されている場所を特別民間に開放しているのです。それに気づくことが大切です。ゴミのポイ捨てや落書きは言語道断。 おのずからマナーを良くしようと思うはずです。静かに、安全に、丁寧に見て回ろうという気持ちになるはずです。金を払っているのだから、見させろ、というのではありません。お金を支払うので、見させてください、です。謙虚になりましょう。あらゆる旅行において、この姿勢が重要です。見させてもらっている、という意識で、観光地を見て回る。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その28。国際空港、ホテルにある無料のガイドブックを手に入れよ。国際空港やホテルには無料の簡易ガイドブックが配布されています。私も数多くの国際空港を経験しましたが、どの国際空港にも必ずありました。残念なことに多くの人が見落として素通りしています。飛行機で到着して出国ゲートまで向かう途中、廊下の左右をキョロキョロしてみましょう。英語をはじめ世界各国の言語で書かれた簡易ガイドブックが置いてあるはずです。もちろん無料です。またホテルのフロントにも無料ガイドブックが置かれているのを頻繁に見かけます。簡易的なガイドブックではありますが、役立ちます。手持ちのガイドブックには、書かれていない最新情報、意外な情報、お得情報などが書かれていることが多いのです。もちろん、簡易的なので、概要しか書かれていません。しかし、これがいいのです。要点がきれいにまとまっているため、かえって見やすくなっています。なんだ。得をすると言ってもそんなことか。ちょっと待ってください。本当に得をするのはもう一つあります。このガイドブックに裏面にあるクーポン券です。このクーポン券を使えば食事、ショッピング、文化施設など割引が効くようになります。たまたま旅行していたところの割引券があればお得です。無料とはいえ侮ってはいけません。意外なところに節約技があるのです。国際空港やホテルに置かれている無料の観光ガイドブックを手にする。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その29。旅の帰りは行きより疲れにくい乗り物に乗る方がいい。快適な旅行にするためには、行きと帰りで乗り物に工夫をすることです。ズバリ、行きより帰りの方を疲れにくい乗り物にすることです。旅行の多くは、行きより帰りの方が疲れているはずです。特に、海外旅行なら、その違いがもっと大きくなるでしょう。旅というのは不思議なものです。行きは精神的にワクワクとした高揚感があり、多少の疲れはあっても気になりません。しかし、旅の帰りは体が疲れているため少し動くだけで疲れやすくなります。疲れているだけならまだしも、帰りは行きより荷物が多くなりがちです。疲れている上、荷物が多いのは辛いですよね。それまで良かった旅の印象が帰りの疲れのせいで台無しになってしまう可能性があります。乗り物も行きと帰りとでうまく切り替えます。旅をきれいに締めくくるためにも旅の帰りは疲れにくい乗り物がおすすめです。例えば行きは電車やバスを使って空港まで行き、帰りはタクシーを使います。多少お金はかかりますが、旅の疲れや手荷物の量を考えるとその方がベターです。もしくは家族や友人に空港まで迎えに来てもらうのもいいでしょう。安全面を考慮して帰りは疲れない交通手段をおすすめします。帰りは疲れにくい乗り物にして旅をきれいに締めくくる。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。その30。旅の本当の疲れは帰国後突然襲ってくる。海外旅行で危ないのは旅の途中だけではありません。 私の個人的な経験ですが、油断するのは旅が終わった直後です。長期の海外旅行では朝から晩まで体を動かします。旅が充実していればリフレッシュもできるのですが、やはり知らないところで疲れは溜まっているものです。数多くの観光地を歩き回るため体を動かしたり、慣れない土地での防犯に気を使ったりします。しかも旅の途中は緊張感があるため疲れは感じにくいのです。注意をするのは帰国した直後です。ようやく帰った。帰国して自分の住み慣れた部屋に戻るや否や体全身が重くなるのです。緊張の糸が切れて元のリラックスした状態に戻った瞬間、これまで溜まっていた心身の疲れが押し寄せてきます。特に長期旅行の帰国直後ほど危ない。長期ほど疲れが溜まりやすく、旅行が終わった後のギャップが激しいのです。旅行直後ブルーになるのは珍しいことではありません。肉体面だけでなく精神面の疲れもあり、動けない、動きたくないという状況があります。もし帰国直後に仕事があれば差し支えることでしょう。私も帰国直後は頭も体もフラフラしていて、仕事のミスにつながりそうになったことがあります。長期旅行ほど帰国した次の日は無難にもう一日ブランクを空けることをお勧めします。帰国直後の疲れに気をつける。海外初心者が知っておきたい30の基本的な心得。まとめ。その1。旅行前に旅行全体でかかるであろう金額を見積もる。その2。入国審査の時は審査官から質問される可能性のある内容をあらかじめ考えておく。その3。ホテルの部屋の種類を頭に入れておく。その4。海外で車を運転する予定があるなら、国際運転免許証を取得しておく。その5。道を尋ねるときには、男性に尋ねる。その6。海外旅行に行くなら、必ず海外旅行保険に入っておく。その7。ゴールドカードで保険金額を節約する。その8。飛行機に乗る直前に小銭を使い切る。その9。海外旅行の目的が買い物ならバーゲン時期を狙う。その10。状況に応じて国際配送を利用する。その11。手荷物で重量が超過したら同伴者に預ける。その12。ホテルに到着するや否や部屋に問題ないか確認する。その13。伝染病感染地区へ旅行する場合、事前に予防接種を受けておく。その14。感謝、謝罪、お願いのキーワードを押さえておく。その15。チップの相場と渡し方をマスターする。その16。アメリカ圏内へ旅行するなら TSA ロックがついたスーツケースを選ぶ。その17。利用予定があるオプショナルツアーは旅行前に申し込んでおく。その18。トイレはホテル、レストラン、デパートで済ませておく。その19。何か理由をつけて値切り交渉を始める。その20。私はこの土地が好きなのでという理由をつけて値切り交渉をする。その21。タクシーの7か条を意識してタクシーを利用する。その22。トラブルを旅の思い出に変える。その23。トラブル回避の知識をあらかじめ学んでおく。その24。迷ったら持っていかないようにする。その25。持ち込み制限品と持ち込み禁止品についてあらかじめ確認しておく。その26。ゴミの放置や落書きは絶対にしないようにする。 その27。見させてもらっているという意識で観光地を見て回る。その28。国際空港やホテルに置かれている無料の観光ガイドブックを手にする。その29。帰りは疲れにくい乗り物にして旅をきれいに締めくくる。その30。帰国直後の疲れに気をつける。